CMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中の3人がお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。始まりました。第5回、3人って言ったんですけどね、今日はね、前坂かなえちゃん、かなえちゃんがちょっと舞台の稽古のためにお休みさせていただいて、今日はね、私2人で、
寂しいね
そう、だからいつもよりオープニングのボリュームが少ないねっていう、
なんだかい声がない
すいません、ちょっと低い感じ、大人な感じでお送りして大人ですよ、大人でやっていきましょう、
頑張ろう。
はい、2人ですけれどもよろしくお願いいたします。そんなわけで始まりました、第5回目。もう5回目ですね。
ねえ、
はい、
いろいろやってきましたけど、
はいはい、前回新しくラジオドラマとかやらせていただいて、うん、なんとあれメールいただいたんですよね。
メールいただいたんですよ。
そうなんですよ、
作者の方から。
そうなんです、わざわざ聞いていただいて
ねえ、ちょっとやっぱりメールいただくのは嬉しいですね。
うん、嬉しいですね。そう、まあ、あの台本使わせていただくっていうことでご連絡もさせていただいてたんですけども、うん、それでやっぱりもう自分の作品をやるっていうことで気にしていただいたみたいで、うん、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
夏休みの宿題終わってませんやりましたね、
やりましたね。全然高校生の設定とかね、はい、オープニングで言ってたけどね、自分たち
ね、なかなかちょっと高校生私たちにはきつかったのかなって
ちょっと私きつかった。
やっぱきつかったですか？
ちょっときつかった。なんか覚えてるんだけど、うんうん、全くあの頃のテンションになりきれたかと言われれば、自分でもそうじゃないと思ってたら、やっぱりそういう ね、うん、
とね、自分でどうだろうって思ってると、やっぱ自分で思ったより聞いてる人にはその感じが伝わっちゃうみたいな、ね、なって、うん、そう、メールいただいた作者の方からもね、ちょっとやっぱりちょっと大人っぽかったですねってオブラートに包んでいただいて、ね、いて、
うん、まあ、大人にも宿題ある時あるからね。
そうなんですよね、うんうん、大変楽しく聞かせていただきましたと、ありがたい言葉いただきまして、今後 BGM や SE なんかも入って本格的になるともっと楽しいかもしれませんねということでお便りいただいてまして、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。いや、嬉しいよね、やっぱりね、
反応があるとすごく嬉しいですね。いやありがとうございます。
ありがとうございます。他の方っていうか聞いてる方からもね、ほんの一言でもいいんで感想いただけると結構泣いて喜ぶ感じで
ね、やっぱ反応があるとないととは違うなって、うん、頑張りたいなと思いました、
はい、そんなわけでなくても聞いていただいた方がいると思って頑張りますけど
アクセスはあるから ね、
うん、
ね、お便りもあると嬉しいなと思います、はいはい、そんな感じで本日も夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。成長企画、トーク力を高めろ。イエイというわけで、はい、パーソナリティ、私たちが持ち寄ったお題の中から一つのお題を選び、時間内に何かのお話をするという、
うん、これ苦手
苦手。前回まではね、なんか1個のお題を3人でワイワイ喋るみたいな感じだったんですけど、ちょっとそれだと普通のフリートークと変わんないなっていう反省を踏まえて、今回は1人1テーマということに、
はい、
さらにちょっとハードル上げましたよ。
上がっちゃいましたそう、自分でこうしようかなって言ったのんだけども、うん、大丈夫かいってちょっと思ってます
というわけでお題選びましょうか。
選びましょうか。
えい1人1個だからね、私これにしようかな。
デゲデゲ、怖いな。
さて何が出るかな。バン。お、
うん、
うん、
どっちからどっちからいく、どっちからいく。
じゃとりあえずお題発表する、
はい、
私はこれ、びっくりしたこと。
ワッキー、びっくりしたこと。
びっくりしたこと。
私は乗り換え。
乗り換え
乗り換え、
なんだそれ、
何の乗り換えだ
携帯
携帯の乗り換えもあるしね、
電車、
自動車会社の乗り換えもあるしね、
ああ、いろいろですね、
電車もあるしね、
いろいろですね、
何の乗り換えで行くかね、うん、でどっちからやる
じゃあ私からやる。
おい、
びっくりしたこと。びっくりね、私はそうそう、この間舞台をやらせていただきまして、うん、終わったんですけど、この間9月8日までやっておりまして、純ちゃんも見に来てくれたんだよね。でその まあ、舞台私初めてだったんですけど、まあ、後半もまたちょっとこのお話するので深くは言いませんがびっくりしたことがあって、やっぱ初めての舞台だったのでいろんな経験させていただいたんですけども、一番びっくりしたのは楽屋にお化けが出たことなんかまあ純ちゃん見に来てくれたからわかると思うんだけど、ちょっと結構重いテーマで、うん、人がちょっと亡くなったりするような題材もあったので、うん、ちょっと結構ハードな内容だったんですけども、なんかそういうのもあって呼びやすかったのかもしれないんですけど、最初の方は別に何にもなかったんですけど、だんだんまあ初日2日目迎えて3日目4日目と千秋楽に近づくにつれて、なんか出演者以外の気配を感じるようになってなんか私が一番ね、いろいろまあエピソードはすごくたくさんあったんです。ここで喋るとちょっと時間的になくなっちゃうんで割愛しますけど、一番びっくりしたのが、私が裏からちょっとなんか最後の方でね、の幕の方からバッて出て黒い衣装を着て出てきて人じゃない役をやるみたいなところがあったんですけど、なんかそこって私しかその幕のとこから出ないんで、他裏には誰にもいなくて私一人しかいなかったんですけど、そこから私が出てきた後でもう一人誰かついてきたあれ私ここ一人しか出ないはずなのに誰か一人もう一人ついてきちゃったよ、どうしようって思いながらやってたっていう、それがびっくりしたことです。
びっくりしたことか怖いことかよく分かんないけど
なんか最近こういう話ばっかりだね私
そうだよね
ちょっとついてきちゃってるのかもしれないけど、
その月はいらないかな、
イエーイついちゃってるぜって思ってちょっとびっくりしました。本当になんか舞台は結構そういうの起こりやすいって言うけど、うん、本当にあるんだなと思って実体験として初めてだったので、うん、とてもびっくりしました、うん、
はい、
っていうびっくりしたことでした。
ありました。
乗り換え、
乗り換え、乗り換えはやっぱり電車の乗り換えかな。
電車の乗り換え、
電車乗り換え、今結構他車線乗り換え、乗り、うんうんうん、乗り換えじゃ乗り入れがものすごい
増えて、多いね、難しいよねあれ。
そう、自分が目的地に行くのにどこでどういう風に乗り換えたらいいのか、まあそれは全部検索でわかるんだけども、時々直通でそのまま乗ってっていい時と、降りてホームを変わるだけでいい時と、改札を出て違う改札から入んなきゃいけない時と、いろいろパターンがあって、
うんうん、
でまあ乗っていく時と改札出ないでホーム渡りをする時には別に全然いいんだけれども、
うんうん、
オレンジ色の改札を通ってくださいっていうパターンの乗り換え、あれ乗り継ぎか、が一番困るっていうか、
難しいよね。
そうそう、だから同じメトロだったらメトロでつながっているはずなのに、なんていうんだろう、出る改札を間違っちゃうと、
あ、うん、
料金が新たに発生して、
そう、乗り継ぎ専用改札っていうのがあるんですよ、ね、そうそう、なんかよく改札出るところにここからは出られませんみたいな、うん、出口じゃありませんみたいな書いてある、
ね、書いててくれればいいんだけど、
書いてないやつあるの？
書いてないやつある。で、
やだ、困る。
階段上がってった時に出口しかなくって、でも同じ線内だからいいだろうと思って出ちゃうと、もうそれで
もう違う線ですよってなっちゃうんだ。
次からは初乗り料金がかかっちゃう、
へー
っていうことが
やだ
あって、乗り換えね結構苦手なんですよね。
都会難しいよ、
都会難しい、ずっとこっちにいるはずなんだけど、どうも特に線がいっぱい入ってきたり、うん、駅構内を違う駅が地下で同じ通路でつながってて1キロぐらい歩いたりとか、そういう乗り換えがねまだあんまりこう体に馴染んでない感じがする。なんかうまく乗り換えできるとかっこいいなっていう風に、
うん、うまく乗り換えできる人なんているのかな。だって東京に住んでても、うん、どんどん乗り入れ増えていくじゃない、から
増えていくんだけど、だから最近では私の最寄り駅から伸びてるところがものすごい変わっちゃったんで、
はあ、
分かんなくなっちゃったんだけどね。でもなんか分かる人ってパッパッパッパッと、いろんなルートを出してきたりするんで、ちょっとそれ憧れです。かっこよく乗り換えをする、
戸惑ったりな
って、戸惑ったり、
乗り換えマスターになりたい、
乗り換えマスタージョルダン君より詳しいよみたいな、ちょっと今名前出していいのかなって思ったけど、乗り換え案内よりも詳しく乗り換えできる、
それは無理じゃない。
でもあれ時々不思議なルート出してきたりする
じゃない。なんかあれはなんか乗り継ぎの時間が一番短くて済むやつだから、うん、意外とあの通りに行かない方が分かりやすい時がある。だから私はあんまり信用してないです。あれはなんか微妙に1分間だけ短縮されるやつとかだったら、迷いながら行って次の電車になっちゃったら結局遅くなるみたいな、
うん、まあ、そうね、うん、 けど、ちょっと憧れです。乗り換えました、
乗り換えました、なりたいね私も。
というところで、どうしよう、もう一本いけるかな。
もう一本いけるね。じゃがじゃん、短めにもう一個ぐらいいってみようか。じゃん、お、喉のケア、
お、大事。
まあ私もね、この間までちょっとひどい声でしたけど、やっとちょっと治ってきました。
マスクはしてるけど
いや、マスクは予防でいつもしようねって、なんか今回ちょっと本当に自分でダメだなって思ったので気をつけようって思って、夏の間はねどうしても暑くてね、マスクできなかったりしたんだけど、うん、汗だくになるから、うん、マスク必要だなって思って。喉のケア普段やってたりする？何か。
私も冬の間は基本的にマスク、うん、なんかねしてるのとしてないのではやっぱり全然こう乾燥の度合いが違うのと、うん、あちょっとなんか喉きそうと思った時に一番使うのは蜂蜜。
蜂蜜か、うん、いいね、蜂蜜は効くね。うん、私蜂蜜生姜汁みたいな汁なんか生姜を刻んで瓶に入れて、蜂蜜を入れておいて、つけておいて、それをお湯で溶かして飲む。
あ、そう、なんか飲むんだ。
うん、飲むね、飲む時になるべく広い口のマグカップとかに入れて、うん、もう鼻突っ込むぐらいにして飲んで、うん、湯気を要は鼻から吸って出すみたいな、なんか加湿をする。やっぱり乾燥してるのが一番良くないなって思うから、まあね、そういう時はなるべくあったかいものを食べて湯気を吸うようにしてます、うん、と蜂蜜とのど飴とかはね常に持ってるけど、
そうなんか昔聞いてたな、インタビューかなんかで、うんうんうん、歌手の人がコンサートの前にいい牛肉を食べますって言った。
あ、でもそれ油、
うん、
油いいんだよね、
いい牛肉
で、ね、いい牛肉、そう、なんか油物食べるといいって、
うん、そうそう、なんかやっぱりこう保湿されるっていうか、だからでも安い肉じゃダメなのかなと思って、いい肉じゃないと大丈夫
今詰まった、うん、安い肉、うん、でもいいんじゃないかな、
ね、あとはね、あの喉を腫らして熱が出ちゃった時に、うんうん、あの薬があんまり得意じゃないので、
うんうん、
民間療法を調べてたら出てきたのがレンコン。
レンコン、
うん、
レンコンいいんだ。
レンコンいいらしいよ。
へえ。
なんかレンコンおろして、
レンコンおろすの、
そう、すりおろしてなんかね作る料理のレシピとかがいろいろ検索できて、もうそれを覚えてないあたりがいい加減なんだけどそうそう、レンコンとすりおろしたレンコンと蜂蜜とか。
ああ、やっぱ蜂蜜は必須だね。
そう、うん、でそれを応用して大根おろしに蜂蜜を入れてみたらすごいまずくて
でも大根蜂蜜すごいいいんだよ。
いいらしいよね。
おろしちゃうと、うん、匂いがすごいからあれだけど、私この間舞台の時共演者の人に教えてもらったのが、うん、大根を角切りにして、ちっちゃい一口大の角切りにして、うんうんうんうん、瓶詰めにして蜂蜜と一緒につけておくと、大根の汁が水気がすごい出てきて、うん、それと蜂蜜が混ざったやつをな、直接食べてもいいし、お湯に溶かして飲んでもいいしっていうので、やったら結構それは即効性があって、持続力はあんまりないんだけど、うん、食べてすぐすごい喉が開いて、
あ、それはいいね
だから舞台の裏でみんな食べてたんですね、うん、みんな大根臭かったと思います
小おろし、大根おろしの時は食べられなかったんでお醤油かけた、
う
ん、
あー、そうしちゃう、うん、え、でも蜂蜜入ってる、
蜂蜜入ってるけどそれは大丈夫だった。
あ、そうなの、うん、なんかすごい味になりそうだけど大丈夫
それね、ご飯にかけるとまた違うかもしれないけど、それだけ食べる分には、うんうん、大根おろしにお醤油と蜂蜜は私としては OK でした。
本当、うん、甘くないの。
甘みはあるよ、うん、甘みはあるけど、あの嫌な甘みじゃない。お砂糖だと違うかもしれないけど、蜂蜜だと多分大丈夫。
へー、うん、そうなの。まあ蜂蜜煮物とかにも入れたりするから、意外といけるのかもね、
うん、意外となんかって思う組み合わせも、まあ半分薬だと思って食べてるから大丈夫なんだけどね。
なるほどね、なるほど。
喉のケアはそんな
ね、喉のケアはずっと課題でもありますから、
一番大事
そうなんだよね、うん、これからまた乾燥してきますからね、うん、気をつけないとなって
これからはマスクだな
そう、マスクは必須、うん、でも寝るときもねマスクしちゃう、本当に冬になったら、
うん、
え、濡れマスクとか結構流行ったよ。
起きたとき外れてない？
外れてない私。あ、外れちゃう？
私ね、寝るときにはやったことない。
あ、やったことない、うん、意外とね寝てるときが一番乾燥して、私多分口開けて寝てるからなんだけど朝起きるとすごい喉が痛くなってる時があるから、うん、ああダメだなって思って、やっぱ寝てる間は一番楽な呼吸しようとして口呼吸とかになっちゃうことが多いから、うん、それを防ぐためにマスクして寝てます。もしくは友達でバンドエイドで、まあ、バンドエイドで
口閉じちゃうの、
口を なんかミッフィーみたいに、うんうん、バッテンにして貼り付けちゃう
って。変な夢見て起きちゃいそうだけど、
うん、そんな感じで喉のケア、これからね季節柄乾燥してきますね、気をつけていきましょう、はい、というわけで夢かな放送局後半もまだまだ続きます。トーク力を高めるのコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。